さんこんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデルトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけること嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために、王のキリスト教会がお送りします。王さんは小学校の頃、クリスチャンだったお父さんに連れられて教会へ通っていました。結婚後、ご主人のお母さんからご主人のお父さんもクリスチャンだったと聞きました。
私の父はね、クリスチャンだったんですよ。日記のね、そしてはね、引き上げてきて大阪で教会行こうって、私その時小学校4年生3年生で引き上げてきて、大阪の日記の教会にずっと行ってたんですけれどね、父はものすごく教会行ってたんです。母から聞いたんですけど、戦前戦後だからね、パックストンなんかとどこかでね、お会いしてるんじゃないかなと思うぐらい熱心に行ってたんですって。結婚してからも日曜夜教会行っておられたよって。常禅道欄で父が自動車部品の会社をちょっと起業したんですね。その会社が忙しくなったら教会行ったって話は全然聞かなくなって、母からもう晩年聞いたんですけど、私父もね教会に行って、私の父親も教会に行って、そして私は結婚して東京へ転勤になってきた時に子供3人を、そうだ、日曜学校ってこの近くに教会ないかなと思って探したら赤塚教会があった、歩いてきたんですね。赤ちゃんでよちよち歩きだったんですけれど、教会連れてって行くとシール貼ってくださるんだよって喜んでずっと教会行ってたんです。
王さんのお子さんたちは成長して独立し、王さんはご主人と二人で暮らしていました。高血圧症だったご主人はある晩、血圧がとても高くなり緊急入院しました。この入院でご主人は人工呼吸器をつけ、胃ろうの手術をしました。
病院で私が朝早く行きますとね、もう痰が詰まってもうゼーゼーしてるんです。で、看護師さんに吸引していただけますかって呼びに行ったら、やっと来てくださって、その苦しみを見たらね、私これを習ってうちに連れて帰りたいって思いまして、そして北里の府長さんに、どうしても私主人うちに連れて帰りたいんですって言ったら、真野沢病院に行って介護一式をね習ってきなさいって2ヶ月行かせていただいたんです。胃ろうから吸引っていうのはネブライザーをかけて痰を柔らかくしないと吸引できませんから、それも習って、それから押し物ことも習って、お風呂の入れ方も7サード教えてくださった。もちろん機械でしたけど、あ、これで全部私できるわ。北里の先生も7サードの先生も在宅医療のお医者様も紹介してくださって、いろんなことしてくださったから連れて帰りましたけれども。
ご主人のために2ヶ月間介護の研修を受け、自宅でご主人を介護する生活が始まりました。
そんなにまだ優しいものじゃなかった。うちへ連れて帰ってきたらもう寝ないで見合ってないと、もうすぐ痰が溜まっちゃいますから、もうその時何回神様にお祈りしたか、ベッドの横に掛け布団をね2つに折って、寝てる暇なんかないからそこで仮眠をして、そして主人が息苦しくなったら 酸素吸入器も入れてくださってましたから、ありとあらゆること教えていただいて。でもね、やっぱり私は素人ですから、不安があって夜中どうしようかな。したらいいのかなって。どうにくれることがありましたけど、その時に賛美歌とお祈りで、本当に、吸い越させていただいたなって、今でも思うんですけど、静けさは川のごとくって、賛美歌ありますでしょ？あれを夜中に賛美して、そして、一生懸命神様助けてくださいって、今、あなたのお力を私にくださいって言って祈って、そうすると、あんなに苦しんでた主人が、息が楽になるんですね。ああ、神様、ここにいて私を助けてくださってるわ、って思って、うちへ帰ってきて、本当にできたのは、私の力じゃない、神様が共にいてくださったからだ、って思いましたし。
ご家族も王さんを支えてくれました。娘さんのご主人はお医者様なので、一人で困った時には電話をして助けてもらうこともありました。
ある時、絶根沈下って、舌が沈んで呼吸ができなくなるんですね。で、酸素をもうフルに与えても全然酸素が上がらなくて、私電話したんです。今からすぐ行きますねって言って、あの人は来て、お母さん、これね、喉が塞がってるからって。ネブライザーの細い管があるんですけど、それをハサミで切って、穴から通してくれたんです。そしたらもう、顔がね、もう、血の気がないような顔になってたんだ。もう、頬が赤みさしてきた。これで、助かったんだわ、ギアトーって言いましたら。本当に必要な時に必要な助けを神様は本当にくださったなって、あれでまた2ヶ月ぐらい命を延ばしてくれましたね。
自宅で介護をして1年以上過ぎた頃のことです。その日は王さんを少しでも休ませたいと、娘さんが泊まり込みで王さんを助けに来てくれていました。
前の日から家へ来てくれて、一晩看病してくれたんですね。で、お母さん、お父さんよく寝てたから大丈夫よって言ったら、急に呼吸が困難になって、お医者様と看護師さんに来ていただいて、ああ、もうこれ最後だなって思った時に、孫たちをみんな呼んでね。そしたらみんなが、クリスマスの賛美歌をね、みんなで賛美しようって、賛美したんですよ。そしてみんながね、一人ずつ、おじいちゃまありがとうって、その光景がね、思い出されますけどね、涙ながらに、最後のお別れをしたんですけど、本当に穏やかな最後で、息も苦しくないし、眠るがごとくに、最後を迎えたんですけどね。賛美歌の中にみんながお祈りして、その時にね、穏やかな顔してね、涙を出したんです。目からね。その光景を見た時に、嵐、神様から、本当に最後、こんなに主人と深く関わって、ああ、これは、私たちが結婚した意味があったんだなって、つくづく思いました。それで、間違いなく主人は、イエス様の身元に行かせていただいたな、とも思いましたけど、 若い時は生活が大変でしたから、主人とゆっくりお話しするっていうこともなかったんですけどね。お話もできたし、意思の疎通もできたし。そしたら、お父さんとお母さんってこんなに仲が良かったかねって、子供、そんなに話してるんですよ。
ご主人が天に召され、王さんは一人暮らしになりました。しばらくは外出から戻って玄関を入ると、ご主人のいびきが聞こえるような気がするほど、亡くなられたことが信じられない思いでした。人に勧められて王さんは近くの老人ホームでボランティア活動をすることにしました。
主人が亡くなった時に、ある方が、手伝いに来てくれとおっしゃって、私もうちにいても寂しいですし、こんなことばっかりしてたらいけないからって、ボランティアに行かせていただいて、そして何人か身寄りのない方、5、6人最後立ち会わせていただいて、身寄りのない方の最後っていうのは家族も誰も来ませんし、お祈りができて、賛美歌が賛美できるっていうことは、やっぱりクリスチャンじゃないとできませんからね。ああ、こういうことで神様は小さな働きを、こんな小さなものに用いてくださったんだなって思いましたけれど、神様の愛は本当に大きくて、一人で米入れ住んでますとね、夜中ちょっと体調が悪くなる時があるんです。もう今日これどうにかなっちゃうかななんて思っても、神様にお祈りして慌てないんです。死ぬの怖いなとも思わないしね、お祈りしてまた朝迎えますから、何でも祈って神様に委ねられる信仰があって、本当によかったなと思いますけれど、何にもできないですけれど、私、朝晩のお祈りは家でも欠かしたことはないんですけど、朝教会のお祈りとして、病気の方のお祈り、もうそういうお祈りができて、家でもあできるんだなって思ったら、この家に一人でいて寂しいと思ったことがないですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。これが一番私も大好きな御言葉なんです。
幼少の頃から教会に導かれ、最愛のご主人を最後まで自宅で介護し、今は平安のうちに一人暮らし。誰もが望む信仰生涯と言えるでしょう。大野キリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅、北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは大野キリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために、大野キリスト教会でした。